先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話をお伺いします。今回はマスプロ電工株式会社代表取締役社長橋山義政社長です。アンテナをはじめテレビの映像を美しく受信するためのあらゆる機器を製造し、業界のリーディングカンパニーとして長年にわたって厚い信頼を得ているのがマスプロ電工です。マスプロの歴史は我が国のテレビの歴史です。アナログからデジタル、衛星放送、4K、8K と絶えず進化する中で、テレビ受信関連機器において国内トップシェアを誇ります。さらにセキュリティ機器、 IoT ソリューション機器とその事業領域を拡大し続けるマスプロ電工に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はマスプロ電工株式会社代表取締役社長橋山義政さんです。橋山社長、よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
マスプロ電工なんですが、やはりテレビアンテナという印象がね、ラジオ機の皆さんも強いんじゃないかなと思いますが、テレビ受信関連機器に加え、セキュリティ IoT ソリューション機器も現在手掛けられていらっしゃいますね。
はい、まあ、簡単に説明いたしますと、はい、1953年テレビ放送が開始されるとほぼ同時期にですね、うん、テレビ放送受信のためにはテレビアンテナなどの機器が必要であることに創業者である父が着目してですね、はい、受信機器を開発製造をして販売始めたわけです、うん、その後テレビ受信機器を中心にラジオ用のアンテナとかですね、アマチュア無線用のアンテナなども開発して販売を始めました、はい、そして昨今ではですね、長年のテレビ等の受信機器開発で培った高周波の技術をですね、生かしてセキュリティカメラや RFID、LPWA といったですね、 IoT ソリューション事業に参入しております、はい、少しでも興味がありましたならば、うん、当社のホームページをご覧いただければというふうに思います。
はい、でここまでまあどういった時系列で事業が拡大してきたのかというところなんですが、創業された年に日本のテレビ放送が始まりました。そこからコニカル型多エレメントのアンテナ、カラーアンテナと世界初の製品が大ヒット。その後もテレビ放送の多様化を支える存在になりました、まあ、ちょっと難しい単語なんかも出てきましたが、こういったあたりご説明いただけますか。
そうですね、まずテレビ受信の分野に限定してですね、少しお話しさせていただきますと、はい、1960年に東京大阪でカラーテレビ放送が開始されました、はい、で1964年にオリンピックが開催されたわけですが、うん、このオリンピック放送をカラーテレビで見ようと、はい、カラーアンテナを設置するという受信形態が定着いたしました、うん、でこれに伴って我が社も急成長していったということであります、はい、でその後1968年 UHF 放送というのが開始されました。これは何が起こったかというと、それまではですね、うん、テレビの受信チャンネルっていうのは2から3チャンネルぐらいだったんですが、それが、民放さんがたくさん加わってきまして、5から6チャンネルまで多チャンネル化が進んでいったということです、はい、さらには1970年にはですね、世間で大変有名になりましたが、うん、見えすぎちゃって困るのっていうコマーシャルソングに乗ったですね、コマーシャルを、私ども始めまして、はい、大変人気といいますか、まあ、そんな中ですね、テレビ受信関連の大手メーカーに徐々になっていくことができました、はい、そして月は流れて2011年の地上波の完全デジタル化という年を迎えたわけでありますけど、はい、この業界で初めてテレビ受信関連のマーケットが縮小するといった事態がその時発生いたしました、はい、その後ですね、2018年から新 4K、8K 放送が開始されてですね、市場が若干は持ち直したんですが、うん、マーケットの規模が地デジ前に戻ったわけではなくてですね、 そこで大きく舵を切って、セキュリティの分野とかですね、うん、IoT の分野ですね、本格的にチャレンジして現在に至っているということであります。
まあ、予想をはるかに超えるその縮小という一つの困難を乗り越えられたわけなんですが、はい、4K、8K ってこれどんどんどんどんこのまた変化はね止まらないという業界なんですけれども、その困難を乗り越えてさらにこの業界をリードしていくために何が必要なんですか？
そうですね、まあ、やはり重要なことはこの先我々の生活環境がどう変わっていくのだろうかとかですね、うん、そこで必要なものは何か、うん、例えば日本では人口減少、高齢化などなどですね、進んでいくと思います。その中でマスプロの強みを生かしながら開発できる製品は何かと、うん、そんなことを一生懸命考えながら製品化を先取りしていくことではないかというふうに、うん、思います。
はい、
地デジ用の壁面アンテナというのが実はあるんですが、はい、それについて、お話しさせていただきますと、はい、2009年に開発、販売したわけですが、販売当初はですねあまり人気がなくて、うん、売れ行きもあまり良くありませんでした。
はい、
ところがですね、最近は家の美観や災害対策のためにですね高く評価されるようになりましてね、販売数が大幅に、伸びてきて、私どもは手掛けているセキュリティカメラの分野やですね IoT の分野の中で RFID、LPWA の製品開発についても同様なことが言えるというふうに考えております。
そうですか。さあ、そんな中ですね、橋山社長は人生の中で大きな決断、これまでどんなものがありました？
そうですね、私が2009年に社長に就任しまして、はい、まあ早いものでもう10年以上、13年近くが経過したわけでありますが、まあ、その中で最も大きな決断っていうのは何といっても MBO の決断であります。はい、MBO といってもですね同じ略語がいくつかあるようですけど、今ここでお話しするのはマネジメントバイアウトの略のことです。うん、実はマスプロ電工は20年間ほど株式を上場していた会社でありまして、うん、まあ、その株式を経営陣が買い取って、独立したわけであります。
はい、
これはですね2011年の地上波の完全デジタル化の後ですね、リスクはあったものの新事業へ迅速に動ける体制をいち早く整えることで、そのことを、大きな目的として決断実行いたしました。
はい、
まあ、MBO の決断っていうのはですね、実は周囲の人たちに相談することは株価の操作につながるものですから禁じられているんですね。うん、
はい、
従いましていつどのような形で MBO をすべきか、またすべきでないのかということも含めてですね、うん、本当に孤独との戦いで、ありました。
はい、上場して世界規模で戦っていこうという企業もあれば、その逆の決断をされたということですね。
今はやはりいろんな企業が終わりになって、それを皆さん認めていただいているというふうに思っておりますけどね。
はいはい、さあ、そんな中テレビの電波で培った技術を生かしてセキュリティ機器、 IoT ソリューション機器など新しい分野にも進出されています。マスプロ電工の今の課題、そして未来への展望をお聞かせください。
はい、現在の企業を取り巻く環境の変化というのはですね、大変なスピードで変化しているというふうに思っています。
はい、
まあ、この変化はですねコロナ禍においてもますます加速しているようでありましてね、そのスピードに遅れを取らないように企業経営を進めていかなければならないと考えているわけですが、
はい、
まあ、例えばですね大きなテーマとして若者の活字や映像離れが実は挙げられます。また労働人口減少によるですね業務省力化、効率化は企業にとってですね大きな課題であるわけです。そんな社会環境がですねどんどん変化する中で、会社として現状に甘んじてはいけないということ、さらには失敗を恐れずにですね先を想定しながら常にチャレンジしていくということが重要ではないかというふうに思っております。
はい、
まあ、今注力しているですね、セキュリティ機器や IoT 分野の RFID システムやLPWA の事業もうまくいってくれるというふうに、私は信じております。
はい、社長、最後に経営理念とは別にですね、橋山社長ご自身が座右の銘、大事にしている言葉、考えをお聞かせください。
はい、 と、まず高村光太郎さんの童貞というですね、はい、僕の前に道はない、僕の後ろに道はできるっていう、小学生か中学生の頃だったと思うんですけど、この詩がですねとってもかっこよく思えまして、で今でも思っております。次にですね、一期一会ですね、一期一会、戦国時代を生きた千利休の言葉とされてますけど、大学時代実は私は茶道部に所属しておりまして、
そうですか、
はい、そこでよく一期一会の言葉を茶会に臨む心得としてですね、先生や先輩からお聞きしまして、その大切さを学んだ記憶があります。一期一会、いい言葉だと思いますけど、
はい、
それからもう一つだけ挙げさせていただきますと、はい、天は自ら助くるものを助くと、この言葉はですね、私も劣等感に苛まれたことがよくあるんですけど、まあ、この言葉を思い出しながらですね、必死になって頑張った記憶が何回もある、まあ、これで神様のご感を期待していたわけじゃないんですが、自分を見ていてくれるということで頑張らなきゃという意味で、よくこの言葉を支えた記憶があります。
そうですか、
はい、まあ、こんなところで、
素敵な言葉を3つご紹介していただきましたが最初にご紹介していただいた高村光太郎さん の僕の前に道はない、僕の後ろに道はできる、これ社長今でも書いたものをお持ちなんですね。
実は持ってると思って見てたんですが、どっか
紛失されましたか。
紛失しちゃいまして、他のものはあったんです、他に書いたものはあったんですけど、
まあ、せっかくなんで、じゃあもう一度書いていただいて、ぜひ代々受け継いでいただければと思います。はい、今日は素敵なお話を本当にありがとうございました。マスプロ電工株式会社代表取締役社長橋山義正さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。